First Samuel chapter 22 this morning.
サムエル記第一、22章です。
And let's take a look at verses 1 and 2 of chapter 22.
サムエル記第一、22章、1節、2節を読みいたします。ダビデはそこを去ってアドラムの洞窟に避難した。彼の兄弟たちや父の家の者は皆これを聞いてダビデのところに下ってきた。そして困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも見た、皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。約400人の者が彼と共にいるようになった。
So most archaeologists believe that the cave of Adullam was not too far from where David defeated Goliath.
多くの考古学者たちはこのアドラムの洞窟が出てきますけれども、ここは以前ダビデがゴリアテという巨人を倒した場所、ユダの丘から遠くない場所であろうと言っています。地図のところに出てきます。このアドラムという意味は避難所という意味があります。
But of courseDavid's real refuge wasn't in a cave. His refuge was in God.
でももちろんダビデにとって本当の隠れが避難となるところは洞窟ではなくて神様のもとでした。
Now, what I mentioned before, what I really like about studying David is that he also wrote. We have the history written about him, but he also wrote psalms.
私が
during these times or using the theme of this time.
このダビデを学んでいてとても好きなのは、この歴史書にあたるところにもダビデのことがたくさん書かれてますけれども、同時にダビデの感情とか思いが詩編にも書かれているところです。
And David wrote Psalm 142. If you peek at Psalm 142, you can see that he wrote that about this time.
詩編の142編にもダビデはこの時のことを記しています。詩篇142。
It's in the title. David wrote it when he was in the cave.
ここにはタイトルがあって、主題でダビデが洞窟にいた時ということが書いてあります。
And so when you read it, you get a real sense of what it was like for David to be in the cave.
もうホラー穴にいた時のダビデの気持ちっていうのを読むことができます。
Okay. But if you look like,For example, let's read verse 4. If you jump down to verse 4, it says, Look to the right and see, there is none who takes notice of me. No refuge remains to me. No one cares for my soul.
詩編の142編の4節を少し読んでみます。ご覧ください。私の右に目を注いでください。私には顧みてくれる人はいません。私は逃げ場さえも失って、私の命を気にかける人もいないのです。
So you really get a sense of what David is feeling here.
この時、ダビデがどんな気持ちでいたかを感じ取ることができると思います。
He's feeling alone.
彼は孤独を感じていました。
Like no one cares for his soul.
誰も私の命を気にかけてない。
But of course, we know that that's not true.
でも私たちは知っています。それは真理ではありません。
There are people who care for David.
ダビデのことを気にかけてる人はたくさんいたんです。
But most importantly,God cares for his soul.
でも誰よりも神様ご自身がダビデの命を魂を気にかけておられました。
And I believe that this is most importantly, this is what God wants David to know.
で何よりも神様はそのことをダビデに知ってほしかったんです。
And he's put him into this situation, and he's going to learn through it that God is watching over him. God is watching over his soul.
まあ、このような状況に置かれることによって神ご自身がダビデを見ておられるということをダビデは学んでいきます。
And because David went through this, he will be able to lead others into this truth and he will influence others to trust in God.
でこのような経験を通してダビデ自身が他の人々を神のもとへ導くことができるものとなっていきます。彼に関わる人に対して神は信頼できる方だということをこう影響を与える人にダビデは変わっていくわけです。
But have you ever felt like this? Have you ever felt that there's nobody who cares for my soul?
皆さんもダビデのように感じたことはあられるでしょうか。誰も私のことなんて気にしていない。
It's like, because living in this world can be a very harsh, cruel place.
まあこの世に生きているとそういうふうに思うものなんです。この世というのは本当に人にも厳しく残酷なところです。
And living in this world, it can make us feel like there's nobody that really cares about me.
まあこのような世界に生きていると誰も私のことなんか気にしちゃいないとこう思うわけです。
But you need to remember this. God cares for you.
でも覚えておいていただきたいのは、神様はあなたのことを思っておられるということです。
And you can always find refuge in him.
そしていつでも神様のもとにあなたは隠れて避難することができるんです。
Well, we see here that David's family came down to him.
ここでダビデの家族がダビデのもとにやってきたと書いてあります。
You know, I don't think I can imagine his family didn't feel very secure either in Israel withYou know, Saul's persecuting David.
まあこのイスラエルにいながら家族はダビデが迫害されているのを知って、まあ、あまりこう、いい気持ちになっていなかった不安だったと思います。
So many times when Saul's angry, he goes, "That son of Jesse." That's, you know, I can imagine Jesse is feeling pretty. His father is feeling pretty insecure.
まあダビデのお父さんのエッサイのことをサウル王はよく怒ると、エッサイの息子めがというふうに言っていたわけですから、エッサイ自身もイスラエルにいてとても不安だったと思います。
But in addition, it says that there were 400 people, in addition to his family, 400 other people came down to him.
でもダビデの家族の他に400人もの人がダビデのもとに集まってきたんです。
It says, and everyone who was in distress, and everyone who was in debt, and everyone who was bitter in soul gathered to him.
二節、困窮している者、負債のある者、不満のある者たちもみんな彼のところに集まってきた。
You know, at first I thought, oh, yeah, great. Just what you want at your life when you're having a hard time, you know, a bunch of bitter people to gather around.
私はこれを読んだ時にちょっと笑ってしまったんですね。なぜならこんなに辛い時こそこういう人たちに自分のもとに集まってきてほしいよねって。冗談ですけど。ホラー穴に隠れてるのにですね、困ってる人たちがやってくるわけです。
I'm joking, of course. まあ
冗談ですけども。
But,We're going to see that these people, that these people who are in distress, who have really hard problems, who are just discouraged with life, they're going to be changed by spending time with David.
でも私たちはここに彼のもとに集まってきたこういった不満があったり落ち込んでいたり問題を抱えている人たちがダビデと時間を過ごすことによって変えられていくのをこれから見ることになります。
And they will be known.This group is going to be known as David's mighty men.
そしてこの人たちがダビデの力強い兵士たちとなるんです。
You know, you see how they're described here when they came to him. They're just bitter and in debt.
もう最初は苦悩していて、負債も抱えてて、困窮していて、困っている人たちが。
But you look in 1 Chronicles chapter 12 verse 8. It describes, you know, the men that they became.
でも後で第一歴代史などを見るとこの人たちが勇士となって獅子のように強くなっている。
And it describes them there as mighty men of valor, men trained for battle, who could handle the spear, the shield and spear, whose faces were like the faces of lions, and they were swift as gazelles on the mountains.
この後ですね、第一歴代史の12章8節にはダビデのもとに来た人たちは勇士となって戦いのために従軍して大盾と槍の準備の備えもあるもので顔は獅子の顔で速く走ることは山のカモシカのようであったという人たちになるんです。
But David was able to lead these men to have faith in God.
ダビデはこのような人たちを神様の信仰を持つ者へと変えていくわけです。
And the reason David could do that was because he had faith in God.
ダビデになんでそんなことができたんでしょうか。それはダビデ自身が神への信仰を持っていたからです。
And his faith was developed during these times when he was felt all alone, but he experienced God as his refuge.
で、そのような力強いダビデの信仰というのはダビデ自身が通された苦難の時、試練の時、そして、寂しかった孤独だった時、okay. そういったことを通して培われていったんです。
Let's read verses 3 through 5.
続けて22章3節から5節をお読みします。ダビデはそこからモアブのミツパに行き、モアブの王に言った。神が私にどのようなことをされるか分かるまでどうか父と母をあなた方と一緒に住まわせてください。ダビデは両親をモアブの王の前に連れてきた。 彼らはダビデが要害にいる間王のもとに住んだ。預言者ガドはダビデに言った。この要害にとどまっていないで、さあユダの地に帰りなさい。それでダビデはそこを出て、ハレテの森へやってきた。
Now, I'm just referring to the map again. This is kind of helpful. You can see Moab is down here in the lower right. On the other side, you can't really see the Dead Sea clearly, but that's the Dead Sea.
この真ん中ら辺にあの視界があるんですけれども、右下のところにモアブがあります。ダビデは両親をモアブのに連れて行きました。
Now, Mizpah, the word Mizpah means fortress.
モアブのミツパとありますけど、ミツパという意味は要塞という意味があります。
The Moabs were the Moabites rather were usually enemies of Israel.
このモアブ人というのはイスラエル人の敵になっている人たちでした。
And David probably thought that this would be safe for his family, because it would be too dangerous for Saul to go over there and try to get at them. It was enemy territory for him.
このダビデがモアブの地に両親を連れて行ったのは、サウル王にとっても敵地となるところですから、おそらくサウルにとっても危険な場所なので、家族が守られるだろうと思ったんでしょう。
But another thing, David actually has family ties to Moab.
でも同時にダビデには実はモアブに親戚がいました。頼る人たちが。
David's great grandmother Ruth was a Moabitess. She was from Moab.
ダビデの曽祖父にあたるルツはモアブの出身でした。
And perhaps this would have given him grace with the king.
まあそういったつながりがあったので、モアブ王からもまあ恵みがあったかもしれません。
But there was a prophet, his name was Gad, and he warned David to depart from the stronghold. So David left and went to the forest of Hereth in the mountains south of Jerusalem.
でもこの預言者ガドはダビデにこの要害にとどまっていってはいけない、さあユダの地に行きなさいと言ったので、ダビデはハレテの森、エルサレムの南の方に行きます。
Now in those ancient times, there were a lot of forests in Israel.
まあ、この当時イスラエルにはこういった森がたくさんありました。
Actually, the Romans, when they conquered, they cut down a lot of the forest.
でも後にこのローマ人がやってきて、そこを取った時に多くの森を伐採して木を切ってしまいました。
They used a lot of it to build siege works to conquer the cities and so forth.
まあ、たくさんの木が建築物を建てたりするのにも必要だったわけです。
Actually, now since Israel isBen Israel again, a nation again. They've reforested a lot of areas, and it's kind of coming back.
今イスラエルは多くのこの木を植えて戻そうとしています。
But anyway,
戻ってきました。
Let's go verses 6 through 19.
6節から19節まで読みいたします。サウルはダビデ及び彼と共にいる者たちが見つかったことを聞いた。サウルはギブアにある高台のタマリスクの木の下で槍を手にして座っていた。彼の家来たちは皆彼のそばに立っていた。サウルはそばに立っている家来たちに言った。聞けベニヤミン人、エッサイの子がお前たち全員に畑やブドウ畑をくれたり、お前たち全員を千人隊長の長、百人隊長の長にしたりするだろうか。それなのにお前たちは私に皆謀反を企てている。息子がエッサイの子と契約を結んでも誰も私の耳に入れない。お前たちの誰も私のことを思って心を痛めることもせず、今日のように息子が私のしもべを私に逆らわせて待ち伏せさせても私の耳に入れない。サウルの家来たちのそばに立っていたエドム人ドエグが答えていった。私はエッサイの子がノブのアヒトブの子アヒメレクのところに来たのを見ました。アヒメレクは彼のために主に伺って彼に食料を与え、ペリシテ人コリアテの剣も与えました。王は人を使わして、祭司アヒトブの子アヒメレクと彼の父の家の者全員、すなわちノブにいる祭司たちにを呼び寄せた。彼らは皆王のところに来た。サウルは言った。聞けアヒトブの子よ。彼は答えた。はい王様、ここにおります。サウルは彼に言った。お前とエッサイの子はなぜ私に謀反を企てるのか。お前は彼にパンと剣を与え、彼のために神に伺い、そうして彼は今日のように私に逆らって待ち伏せしている。アヒメレクは王に答えていった。あなたの家来の中にダビデほど忠実な者が誰かいるでしょうか。ダビデは王の婿であり、あなたの護衛兵の長であり、あなたの家で重んじられているではありませんか。 私が彼のために神に伺うのは今日に始まったことでしょうか。決してそんなことはありません。王様、このしもべや父の家の者全員にお目を着せないでください。あなたのしもべはこの事件について一切知らないのですから。王は言った。アヒメレク、お前は必ず死ななければならない。お前も、お前の父の家の者も全員もだ。王はそばに立っていた近衛たちに言った。近寄って主の祭司たちを殺せ。彼らはダビデに組みし、ダビデが逃げているのを知りながら、それを私の耳に入れなかったからだ。しかし王の家来たちは主の祭司たちに手を下して打ちかかろうとはしなかった。王はドエグに言った。お前が行って祭司たちに打ちかかれ。そこでエドム人ドエグが行って祭司たちに打ちかかった。その日彼は天布のエポデを着ていた人を85人殺した。彼は祭司の町ノブを男も女も幼子も血のみ子も剣の刃で撃った。牛もロバも羊も剣の刃で。
So Saul is up in Gibeah. You can see that at the top if you want to. I'm kind of referring to the map, but it's useful.
Right up here. 地図の上の方にサウルがいるところですね。このギブアという町が書いてあります。
His home. That's where he ruled Israel from.
ここに今彼は住んでいてイスラエルを支配していました。治めていました。
He was sitting under a tamarisk tree, which that's a type of willow tree.
でここでサウルが座っていたのはタマリスクの木とありますけれども、まあ、柳の木の一種です。
で、
ここでまたですね、彼はスペアとなる剣を持ってました。
He really likes that spear, it seems like.
もう剣はスペアって英語で言うんですけどね、スペアってね、いつも
some people have a security blanket. He has, anyway.
ね、何個も持ってるってことですね。
He's,
安心感。
He's acting paranoid again.
でここでまた彼はこのパラノイド的な被害妄想、変質的な人になっています。
And he accuses people of conspiring against him.
サウルはみんなが共謀してるんだというふうに言うわけです。
He says, none of you is sorry for me, or discloses to me that my son has stirred up my servant against me to lie in wait as at this day.
誰も私にもみんな企てていて、誰も私の耳に入れない。今日のように私のしもべを私に逆らわせて待ち伏せしてても誰も私の耳に入れないとサウルは言います。
I mean, he sounds like a child. It's kind of pathetic, really.
なんか子供のようですね。もう自分だけ何もしてもらえないって。
But there's a guy, Doeg, the Edomite. He tells him what has happened. Remember, Doeg was there, at Nob when Ahimelech gave bread and Goliath's sword to David.
でここでエドム人ドエグがノブで見てきたことをサウル王に告げるんです。彼はちょうど祭司アヒメレクがダビデにパンとそれからゴリアテの剣を与えたのを見ていたんです。
But Saul summons Ahimelech the priest and he accuses him.
でサウルはこのアヒメレクという祭司を呼び出して責めます。
And he says, "Why have you conspired against me, you and the son of Jesse, in that you have given him bread and a sword, and have inquired of God for him, so that he has risen against me to lie in wait as at this day?"
13節、お前とエッサイの子はなぜ私に謀反を企てるのか。お前は彼にパンと剣を与え、彼のために神に伺い、そうして彼は今日のように私に逆らって待ち伏せしている。
But of course, that's not what happened.
でももちろんこれがそういうことが起こったわけではありません。この通りではありません。
Remember what happened with David. Ahimelech had not conspired against Saul.
アヒメレクは別にサウル王に謀反など企ててはいません。
When David came, he thought David was on a military mission because that's what David told him.
ダビデが祭司のところに来た時には軍事任務で来たというふうに言ったわけです。
And he had not inquired of God for David.
そしてダビデのために神に伺いを立てたりもしませんでした。
So there was no reasoning with Saul, though, because he's paranoid.
だからサウルがそこまでこの怒り浸透に達するほどのこと何もしてないんですけども、彼はそういった被害妄想的な精神状態でした。
So he gives the command for his soldiers to kill Ahimelech and all of the priests.
なのでサウル王は兵士たちに命令をしました。この祭司たちを全部殺せ。
But they wouldn't do it. The soldiers wouldn't do it. They were afraid to do it.
でも兵士たちは神を恐れてそれをしませんでした。
I mean, they have been taught that the priests represent God. These priests were appointed by God. We can't just kill them.
兵士たちはこの祭司たちというのはこの神をこう表している神に仕えている人たちですから彼らを殺すなんてことはできなかったわけです。
So Saul just, he just, he turns to Doeg and he said, you do it.
なので誰も動かないのでサウル王はそこにいた江戸口にお前がやれというわけです。
Now Doeg, remember, he's an Edomite. He's not an Israelite. He's a foreigner to Israel.
ドエグという人はエドム人ですからイスラエルの人ではありません。
And killing the priest doesn't seem to bother him.
だから祭司を殺そうがそういったことはあまり気にかけないわけです。
But this is really cold-blooded murder.
でもこれは本当に冷酷な虐殺です。
85 priests were killed.
85人もの祭司がそこで殺害されたんです。And not only the priests, but their family members were also killed. 祭司たちだけじゃありません。その家族もみんなです。
Do you remember back in chapter
15? 皆さん15章のを覚えてらっしゃるでしょうか?
Saul at that time was commanded to kill the enemies of the Lord, the Amalekites.
And サウルは
he didn't follow through all the way. Remember, he let Agag live.
サウルはこの頃15章で主の敵を、ね、殺すように神様に命じられていたんですが、でも消極的でその主に殺しなさいと言った人も殺すことをしませんでした。アガグですね。
Back in chapter 15, he's unwilling to kill the enemies of the Lord, but now he's willing to kill the priests of the Lord.
15章の時はサウルはやりなさい、殺しなさいと言われた主の敵を手にかけることもできなかったのに、今やサウルは主の祭司たちをもう前向きに喜んで殺そうとしているわけです。
So he's like he's spiraling out of control. He's out of control. He's being controlled by evil.
もう彼はサウル自体は自分自身で自分をコントロールできなくなっていました。つまり悪に支配されていました。
Let's read verses 20 through
23. 続けて20節から23節を読みします。アヒトブの子、アヒメレクの息子のエブヤタルという名の人が一人逃れてダビデのところに逃げてきた。エブヤタルはダビデにサウルが主の祭司たちを殺したことを告げた。ダビデはエブヤタルに言った。私はあの日エドム人ドエグがあそこにいたので彼がきっとサウルに知らせると思っていた。私があなたの父の家の者全員の死を引き起こしたのだ。私と一緒にいなさい。恐れることはない。私の命を狙う者はあなたの命を狙う。しかし私と一緒にいればあなたは安全だ。
ダビデ feels responsible for the deaths of the priests.
ダビデはここで祭司たちの死に責任を感じています。
I mean, really, if he had not gone to Nob, they would have still be alive. They wouldn't have been killed.
もしダビデがあの時ノブに行かなければ、祭司たちはまだ殺されずに生きていたでしょう。
But after this, so Abiathar the priest who escaped, he's going to stay with David, and he's going to be a priest and serve David.
でもこのエブヤタルが生き残り、そして彼はずっとこれ今後ダビデと一緒にいることになり、ダビデの祭司となります。
And we will see in the future, Abiathar is going to be a faithful priest. He, when David does set up his kingdom, he's going to serve, and he will serve all the way through into the reign of Solomon, David's son.
後にこのエブヤタルという人は忠実な祭司としてこのダビデの時代から次のソロモン王の治世まで祭司として仕えていくのを私たちは見ます。
But David wrote another psalm about this incident, Psalm 52.
この時のことを詩篇52編にダビデはこの出来事を記しているんです。
Now that is what is called an imprecatory psalm.
でこれはこの非難的な詩編だと言われています。
It's like a psalm of judgment. He wants judgment on his enemies.
裁きの詩です。
Okay, let's go into verse, chapter 23. Let's read 1 through 5.
では23章に入って1節から5節を読みします。今、ペリシテ人がケイラを攻めて内場を略奪しています。と言ってダビデに告げる者がいた。ダビデは主に伺っていった。行ってこのペリシテ人たちを撃つべきでしょうか?主はダビデに言われた。行け、ペリシテ人を撃ち、ケーラを救え。ダビデの部下は彼に言った。ご覧の通り私たちはここユダにいてさえ恐れているのに、ケーラのペリシテ人の陣地に向かって行けるでしょうか。ダビデはもう一度主に伺った。すると主は答えられた。さあ、ケーラに下って行け。 私がペリシテ人をあなたの手に渡すから。ダビデとその部下はケーラに行き、ペリシテ人と戦い、彼らの家畜を奪い返し、ペリシテ人を撃って大損害を与えた。こうしてダビデはケーラの住民を救った。
And again, if you look at your map, you'll see Kayla.
でここでまた地図を見ていただくと、
Not far from Adullam there.
このケーラの地が書いてあると
思います。Just south of Adullam.
南の方ですね、アブドル。
But the Philistines, you know, the enemies of Israel that were always oppressing them, they came up and they were harassing Kayla. They were robbing the threshing floors, taking their food away from them.
まあ、ペリシテ人というのはいつもこの襲ってくる民族だったんですけれども、この時もこのケーラの脱穀場を略奪していました。
The threshing floor would be when they were harvesting grain, you know, that was an important time. They threshed it, and so just as they get the grain and they depend upon this grain to live on, just as it's being threshed, then the Philistines move in to take it away.
まあ、この麦だとか食料ですね、それをケーラの人たちが一生懸命集めて行ったところに、それを全部その収穫した後に取りに来るわけです。ペリシテ人が奪っていってしまうんですね。
and this, they were in trouble. This is what they lived on.
でももうそのこと、その穀物によってケーラの人々は命を支えられていたわけで、生活を、それを奪われてしまった。
Well, David hears about it and he inquires of the Lord.
でダビデはそれを聞いたときに主に伺いました。
He asked the Lord, should I attack the Philistines?
ダビデはこのように伺いました。行ってあのペリシテ人たちを撃つべきでしょうか。
And this is one of the strengths we see of David, is that he would always seek to find out what the Lord's will was, what the Lord wanted him to do.
ここにこのダビデの良いところ、強さが見られます。ダビデはこういうときにいつでもまず主に聞きました。主が何を求めておられるのか。
So he asked the Lord, should I attack? And this kind of shows that, well, David was already thinking that perhaps I should attack. It was already on his mind.
で、ダビデはそのように主に聞くときに、最初に行ってあの者たちを撃つべきでしょうかというふうに聞きました。つまり、ダビデの頭の中にはすでにあのペリシテ人をこの追い出さなくてはいけないという気持ちがあったということです。
You know, the Lord had really probably, like the Lord often does, I think he works through our thoughts and the way we normally would think about it, and the Lord can probably put this idea in his mind.
で、神様はよくそのように私たちにもされるんですけれども、この私たちの心の中にすでに語られていることがあります。そういった時にはもう私たちにはすでにそれをしたいという思いが与えられているんです。
But David, notice he's not passive.
で、あの、それを知ったダビデは決してこの消極的には祈ってないということがわかります。
You know, sometimes we, I think we may be too passive when we're waiting on God. We're waiting on God to speak to us, and perhaps he's already been speaking to us. He's already been stirring our hearts about telling us something.
ここでこの彼はあの受け身ではないということです。もう神様がすでに自分に語っているかもしれない、これをした方がいいっていう思いが与えられているときに、ダビデはいつまでも神様が最後に行けと語るまで黙って待っていたわけではないんです。そうではなくて、積極的に私がこれをやるべきでしょうかというふうに与えられている思いを神様に打ち明けて尋ねていったということです。
And you know, when you think, you feel like something, you know, that the Lord may be giving you an idea or something that you think you may be saying, it's good to bring that to God. Lord, is this what you want me to do?
で、皆さんも私たちも同じです。私たちはこれをすべきではないか、こうしたいんじゃないか、こうしたいっていう思いが与えられたときに、ただそのままにして神が言われるまで待つのではなくて、神様は今これをしたい、こうすべきだと思うんですけど、これをすべきでしょうかというふうに自ら尋ねていくということです。
Of course, we need to be careful. You know, you don't want to do that thing where you just give God two choices. Okay, God, is it this or that?
でももちろんですね、そういうふうに祈るときに気をつけなくてはいけないことがあります。私はこれかあれをやろうと思いますけど、神様どっちですかみたいな、そういう祈りをするということではありません。なぜなら神様はそれ以外にお計画を持っているかもしれないからです。But the
We want to be open. We want to say, God, our desire is to be led by the Lord. Lord, what would you have me do?
でも私たちはこの神様に対してオープンであるべきです。私たちの中に与えられている願いというものを主に打ち明けて、これは主からのものですかと聞くべきです。
And the Lord answered David very clearly. He says, "Go and attack and save the city."
そして主はダビデに答えられました。行け、ペリシテ人を撃て。そしてケイラを救え。
But notice David's men, they think that this is a crazy idea.
でもダビデについていた人たちはなんというクレイジーなことを言うんだろうと思いました。
I mean, we're on the run from Saul. Saul is trying to kill us. Why should we risk our lives and go and fight against the Philistines?
ダビデ、考えてください。だって今私たちはサウル王から自分たち逃げてる途中ですよ。自分たちの命を救うのにもいっぱいいっぱいなのに、どうして他の町に行ってあの人たちを救わなきゃいけないんですか？そんなことできますか？
So David thinks, well, okay, maybe I got it wrong.
So
he goes back to the Lord.
それを部下たちから聞いて、ああ確かにそうだなと思ったので、もう一回主の元に戻っていて、もう一回聞きました。こういう状況なんですけど、あっちを打つべきでしょうか。
And the Lord confirms that, yeah, you this is what you are to do. You're to attack them. And
he assures
him. And then the Lord also assures him, I will be with you.
そうすると、この主がもう一度言われるわけです。そうだ。行って撃てと、そして私はあなたと共にいるというふうに言ってくださるわけです。
But the important thing is that it's what God wants.
で、一番重要なことは神が何を望んでおられるかということです。
Now David, he could have been just swayed by what the men under him said to him.
ダビデはもしかしたらその部下の意見に振り回されたかもしれません。
He could have allowed their fearto affect his decision.
まあこの周りの人たちの恐れに振り回されて自分の決定が揺らぐということがある可能性もあったわけです。
But I just like his attitude. He didn't just rush into it, but then he didn't just allow them to do. He goes back to the Lord and prays about it.
でもここはまたダビデのいいところなんですけれども、この神に言われたと思って人に相談してその人たちがみんな違うと言ったとしても、もう一回あそうだなもうやっぱりやめとこうと決めるんではなくて、もう一度主にこういうことなんですけどどうでしょうかとお伺いしたわけです。
And his men followed him even though they didn't think it was the idea. They followed him and then they will come to respect the fact that David is a man who follows the Lord's leading.
そしてダビデに組みしていた人たちは結果的にダビデに従います。彼らはそういうふうに思ってなかったんですけれども、でも彼らはダビデの意見を尊重しました。なぜなら神がダビデを通して自分たちを導いているという確信を持っていたからです。
And I'm sure they were thankful for it. They were thankful that they'd done that.
後に彼についていった兵士たちはみんな感謝したと思います。
Okay, let's read verses 6-14.
6節から14節をお読みします。アヒメレクの子エブヤタルはケイラのダビデのもとに逃げてきたとき、エポデを携えていた。一方ダビデがケイラに来たことがサウルに知らされると、サウルは、神は彼を私の手に渡された、彼は扉と勘抜きのある町に入って自分自身を閉じ込めてしまったのだからと言った。サウルはケイラへ下ってダビデとその部下を攻めて封じ込めるため兵を皆収集した。ダビデはサウルが自分に害を加えようとしているのを知り、祭司エブヤタルに言った。エポデを持ってきなさい。そしてダビデは言った。イスラエルの神主よ、しもべはサウルがケイラに来て私のことでこの町を破壊しようとしていることを確かに聞きました。ケイラの者たちは私を彼の手に引き渡すでしょうか。サウルはしもべが聞いた通り下ってくるでしょうか。イスラエルの神主よ、どうかしもべにお告げください。主は言われた。彼は下ってくる。ダビデは言った。ケイラの者たちは私と私の部下をサウルの手に引き渡すでしょうか。主は言われた。彼らは引き渡す。ダビデとその部下およそ600人は立ってケイラから出ていき、そこここと彷徨った。ダビデはケイラから逃れたことがサウルに告げられると、サウルは討伐をやめた。ダビデはアラノにある要害に宿ったり、ジフのアラノの産地に宿ったりした。サウルは毎日ダビデを追い続けたが、神はダビデをサウルの手に渡されなかった。
Now, the ephod was a sacred garment that the priest wore.
このエポデというのは、祭司が、神様の役目を果たすときに着た、清められた装束です。
And they would wear it during when they were serving
祭司が主に仕えるときに着た、まあ、衣装ですね。
Now it's uncertain, but many scholars believe that within the ephod there was a pocket that contained the Urim and Thummim.
まあ、あの祭司のポケットにはウリムとトンミムとかっていうものが入ってたポケットもあったんじゃないかと言われていることもあります。
Which would, you know, those were the instruments they would use to determine.
それで使って神が何を言っているかをこうあの知るというようなものですね。
I mean,
まあ分かりませんけど。
We don't know for sure, but the ephod has to do with, like he said, bring. He had the ephod. They make the point of saying, Abiathar brought the ephod. Then later David says, bring the ephod. The idea is that it will enable them to a way that they would communicate or.
まあ、9節でダビデがなぜエポデを持ってきなさいって言ったかというと、まあ、これは祭司が神の役目を果たしているということで神に伺うということですね。
But here again, we see David, he's inquiring of the Lord. He wants to know what God wants him to do.
でもまたここでダビデはもう一度主は何をされたいのかということを尋ねるわけです。
He puts great importance on that.
ここに重要性を置いていたんです、ダビデは。
Remember, that's what Saul's weakness was. He just did it his own way. He never paid attention.
で、サウルは逆にそこがあの弱点でした。サウルは自分が何かをやるときにいちいち神様に聞かなかったんですね。
And the whole reason that he had come to Keilah was because God had told him to do it in verse 2.
まあ、そもそもダビデたちがケイラに来た理由は何ですか？神が行けって言ったから来たわけです。
And by doing that, by saving Keilah, actually David is doingHe's doing the Lord's work of saving the people.
なのでこのケイラで戦ってケイラの人たちを助けようとしているこのダビデの役目というのはもう神様に彼は従って行っている出来事です。
But what I find interesting, he's doing this while he's being hunted by Saul.
でもこことても興味深いんですけれども、ダビデがケイラでケイラの人たちを助けるために戦っているのは自分がサウル王から追われている途中です。逃げているところです。
In that situation, it would most you would think that David would just think about himself and his survival.
で、あのダビデは自分の命が狙われているんで、今自分を救うために一生懸命逃げているところで、彼は自分の命のが助かることだけを考えていないというところです。
That's what most people in the world do. They're occupied with themselves and making sure they get by and they don't really think about it. That's the reason most people don't think about other people.
で、ほとんどの人は普通はですよ、自分が今大変なんですよ。助けてほしい。今逃げてる途中で誰か他の人を助けるってことしませんよね。
But David has in his he wants to do what he believes God wants him to do.
でもダビデはそんな時であったとしても私がやることは神が望んでいることをやるんだというふうに思っていた。
And this is really this is one of the things it's a godly attitude that we should try to live by in our lives.
でこれは本当に敬虔な行いです。私たちもこの生きている中でそのようにこの見習っていきたいなと思うことの一つです。
Because God wants us to be concerned about other people, about other people's salvation.
で神様というのはいつも私たちの周りの他の人たちのことも気にかけていて、彼らの救いをいつも願ってるんです。
And not just be so just occupied by ourselves and getting by and.Protecting ourselves.
ですからその神に従っている私たちもいつも自分のことだけに関心を向けて自分が助かること自分を救うことだけに目を向けるんではなくてその神の側に立って一緒に行うということです。
And of course that takes faith in God.
でもそれは自分ではできません。神への信仰が必要です。
It's interesting here. David had saved. He had rescued the people of Keilah.
で、ここでまた興味深いのは、ダビデはケイラの人たちを救い出したんですよ。
But he finds out that they would still be willing to turn him over to Saul.
なのに、このケイラの人たちによってサウルに引き渡されてしまうんです。引き渡されそうになるんです。
That would be disappointing to learn.
がっかりすることじゃありませんか？自分が助けた人たち。
I risked my life for these people and they would just turn me over.
今この人たち自分が助けたのに今自分がそれで売られていくその人たちによって
well, that's just the way it is.
でこれがまあ世の中ですかね。
People tend to be selfish.
人って本当なんだろう 自分本位なんです。
and most people, they're most concerned about protecting themselves.
ほとんどの人は自分を守ることです。一生懸命です。
and they would turn David over if it meant, okay, well, it would protect them from Saul.
だってケイラはもうサウル王に撃たれたくないわけですから、ダビデをやっちゃえ、あっちにと思うわけです。
But you know what keeps from us from getting disappointed with people is to remember we're serving the Lord.
でもそういうふうにされたときに、もうなんてひどいなこの人たちって思うんですけど、そうではなくて、いや違う、今私は主に仕えているじゃないかと思うべきです。
You can never go wrong by serving the Lord.
主に仕えることであなたは決して失敗をすることはないんです。
You can't control how people will react to your service toward them.
あなたが彼らに誰かに仕えたときに、その人たちの応答がいかであったとしても、それは自分私たちは人の応答をコントロールすることはできないんですね。でもこの人の反応ではなくて、私たちはすべきことをする、主に仕えるということで、決して私たちは失敗することがないんです。
イエス様は私たちに
言われました、敵も愛しなさい。
Without even expecting anything in return, becauseHe points out, this is what, how God loves you.
何も帰り身を期待しないで使えなさい。なぜなら私があなたにそうしたのだから。
Luke 6 says that. Luke 6:35-36.
ルカの福音書6章に書いてあります。35-36節です。
And but again, we can do that if we are serving the Lord. God has to be in the picture.We are serving the Lord, and we know that from the Lord comes our reward.
私たちはいかなる場合も主に仕えるようにしてことを行っていく。その時に返していただけるものは何でしょうか。それは神様からの報いです。人ではないです。
Well, David, he left Keilah and he goes into the wilderness of Ziph.
さてダビデはケイラを去ってジフの荒野へ向かいます。
And it says, and Saul sought him every day, but God did not give him into his hand.
サウルは毎日ダビデを追い続けますけれども、神様は決してそのダビデをサウルの手に渡すことはなかったのです。
David's life was safe in God's hand.
ダビデの人生、命は神の御手の中にあって安全でした。
Let's read verses 15-18.
続けて15節から18節をお読みします。ダビデはサウルが自分の命を狙って戦いに出てきたのを見た。その時ダビデはジフの荒野のホレシュにいた。サウルの息子ヨナタンはホレシュのダビデのところに行って、神によってダビデを力づけた。彼はダビデに言った。恐れることはありません。父サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。父サウルもそうなることを確かに知っているのです。二人は主の前で契約を結んだ。ダビデはホレシュにとどまり、ヨナタンは自分の家に帰った。
Here, Jonathan, I love Jonathan. He's such a bright spot in the story.
本当にここでまたヨナタンが現れます。もうヨナタンは本当に素晴らしいですね。私も好きです。
And he says here that Jonathan went to David, and I love this phrase.And he strengthened his hand in God.
ここでヨナタンはダビデの元に行って、ここが好きなんですけども、16節、ダビデを力づけた。
You know, when we are under the stress from the trials of life, severe stress, what we need more than anything else is to have a person who will help us to strengthen our hearts in the Lord.
私たちが困難、試練、一番大変な時に何よりも必要なものは、主にあって心を強めてくれる人です。それがいるということです。
We need that more than we need pity from people.
私たちは何よりも、この人の同情よりも、主にあって心を強めてくれる人が必要です。
You know, we might feel like what we need most is for someone to come and, you know,put their arm around us and relate to our struggles.
私たちが大変な時に誰か私たちのところに来て、そして本当にこう、まあ、抱きしめて気持ちを分かってくれる人が必要だと思うかもしれません。
You know, to have Jonathan come down and say, oh, that's, you know, that's such a horrible thing my father is doing to you.
例えばですよ、ヨナタンが来て、 本当に父があなたにしたことは申し訳なかった、ひどかったですよねって。
You don't deserve this.
あなたがそんな仕打ちを受けるものではないです、お方ではないですよね。なんであんなひどいことするんでしょうねって。
On and on and on.
本当ずっとずっとそういうふうに話して。
David didn't need that. He needed to have his heart strengthened in the Lord.
でもダビデはそういったヨナタンからの人の励ましとか同情が必要だったんではなくて、神様の力をくれる励ましが必要だったんです。
And I believe that we need that more than, of course, I'm not saying there's never a time for comfort and things like that, but what we need.More than anything, I believe, is for someone to help us to see God's presence in our lives.
もちろんですね、私たちの人生の中で気持ちを分かってくれたり、一緒になって相手を非難してくれたり、そういう人が絶対必要じゃないって言ってるわけじゃないんですよ。でも本当に大変な時、困難な時、一番大事なのは同情よりも私たちの人生の中にあなたには神がいるよ、主の臨在がいるよっていうことを教えてくれる人なんですよ。
For someone to say to us things that build our faith in
the Lord. そういう人はあなたの主への信仰を立て上げてくれる人です。
Jonathan said to David, "Don't be afraid."
ヨナタンは言いました。恐れることはありません。
You're going to be king.
あなたは王となるのです。
This is truth. It wasn't just something it was just happy words he was making up.This was the truth, and he was trying to strengthen David's heart with it.
ヨナタンは真理を言ったんです。別にこの何かこんなことがあるといいねって励ましてるわけではなくて、神からの真理をはっきりと伝えたんです。
And we need to share with one another that truth, and that's the truth that other people need to hear.
で私たちもまたお互いにこの真理を分かち合う必要があります。あの人はその真理をもう一度聞く必要があるんです。
You know, God is with you.
神様があなたと共におられますということ。
You know, I say that to you, and I know it's truth.
よくあなたに言いますけれども、それ本当に本当なんですよ。
I'm not just, you know, there's another type of thing where, you're really one of the nicest people. That may or may not be true.
まあ、例えばですよ、他の言い方があるんですけど、あなた素晴らしい人なのにね、いい人なのにねって言ったとしても、それ本当真理じゃないですよね。ちょっと冗談ですけども、ね、
うん、
ね、あの真理じゃないでしょ、いい人ですよね、あなたはって言った
って。本当のこと、
本当のことを言うってことです。神があなたと共にいるんですよっていう本当の真理。
There are many things thatIt says about you in His Word that I can encourage you with. You can encourage me with.
で、本当にここで真理によって私たちはあなたを励ますことができ、またあなたも私を励ますことができます。
You know, I can say to somebody, God is with you, and you know you're going to make it. You're going to get through this.
ここで言ったように、神様があなたと共におられますってどういうことでしょうか。それはあなたはやり遂げることができる、できるということです。
God is not going to let you be destroyed.
神様は決してあなたを失われるものや滅ぼされるものにすることはありません。
That's truth.
本当のことです。
That's what the scripture tells us.
それが御言葉が私たちに言ってることです。You're going to make it through. あなたはこれを通り抜けます。大丈夫です。
Now I'm not saying that everything's, you know, It would be untrue to say, okay, everything, yeah, it'll be fine. Everything's going to work out. In this life, Jesus tells us, this life we may have problems, but you're going to make it through.
もちろんですね、この時は過ぎてきっと全部うまくいくよ。それもまた嘘ですよね。そういうふうにその時の調子に合わせて言ってるんではないんで、きっと大丈夫大丈夫。そうではなくて、私が言ってるのは、あなたと神が共におられるので、この人生を通り越してもあなたは大丈夫と。
And there are many of those things. Those are the things that we need to help. Things that make us look to God and have our hearts strengthened.
どんなことがあったとしてもです。それらを通して全て私たちに必要なことは、神様が共にいるということを見る、そしてそれを助けていくということです。
And that's what people, when we're under stress, it's hard to see.
でね、本当に困難でストレスのど真ん中、ど真ん中にいるときはその真理が見えなくなっちゃうものなんです。難しいんです。で、本当に辛いときにね、そこに神様がおられるっていうのをこう見るのは難しいんです。
And by encouragement, we can help others to see God in the situation.
なので私たちは励まし合うんです。その中に神様がおられるよっていうことを言ってあげる。
And this is what the Bible callsEncouragement.
でここで聖書でそれは奨励とか励ましだと教えています。
There is a spiritual gift of encouragement, actually.
これはこの霊的な賜物の中にもあるんです。励ましの賜物というのがあります。
Spiritual gifts are special impartment. You know, everybody can encourage, but some people have a special gift, a special knack, and a special, you could say, talent. But it's a talent given by God. It's a ability given by God to encourage people.
まあ、聖書が言うたくさん この神様から与えられる賜物が人それぞれにみんな与えられているんです。で、励まし合うというのは誰でもできる、お互いに誰でもできることですけれども、特にこの励ましの賜物というのが与えられている人がいるんです、ね、
And I love the word in English. I don't know if this will come through in Japanese translation, but encouragement means to input courage, to put courage into a person.
まあ英語でね、エンカレジメントって言うんですけど、励ますっていうのはその勇気をその人の中に入れる、カレッジっていう言葉があるんですけどね、勇気を与えるっていうね、英語ではそういった意味があるんですね。もしかしたら漢字でもそういうのがあるかもしれません。力をあなたに与えるっていう意味があるんです、励ますっていう言葉の中に。
And what a wonderful thing.
なんて素晴らしいことなんでしょう、励ましは。
I just, you know, that's a really God used, that's a wonderful way for God to use you. Can you imagine? You can put courage into people.
でも素晴らしいと思いませんか、皆さんの励ましを通して皆さんが神様の力を他の人に与えることができるんです。力づけることができるんです。自分を用いられるっていうこと。
And it's you know, I've been so thankful for the people that have encouraged me through the years.
私もこの振り返ってみて、自分を励ましてくれた人たちに感謝しています。
Often it's just a word or just hearing something they say, but it just I get encouraged by them.
まあ、御言葉を語ってくれたり、何か励ましてくれたりなんですけど、本当に励まされたなっていうことがありました。皆さんの人生の中にもそういった人たちが与えられたことがあると思います。
でも
本当に主は、私はあの人みたいになりたいなって思うわけです。
I certainly don't want to discourage people.
まあ、絶対に人をこの励まさないっていうの
は、
そういう人にはなりたくない。がっかりさせるようなことを言う人にはなりたくないな。肉にあるとね、ついそういうことを言っちゃったりするんですけど、人をこう引き落とすようなことを言っちゃったり、そういうふうじゃない方がいいな。
But I thought this is a good place to stop. And next week we can pick up the story, get back to David, and then get on to the next chapter.
でまあ、次の章はまたダビデを見ていくので、ちょうど今ここで終わりたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Thank you, Heavenly Father, for these examples that you have given us in your word.
天のお父さん、今日の御言葉を通してあなたが私たちにこの模範なら見習うべきことを教えてくださってありがとうございます。
You give us good examples and like we see in David this time, and then we see bad examples and like for Saul and all of this you want to use to teach us.
このダビデの見せてくれた良い模範も、そしてサウルが見せてくれた悪い模範も、本当に私たちにいろいろなことを神様あなたが教えてくださいました。
And we want to grow. We want to be like Jesus.
私たちはイエス様に見習いたいと思います。どうか成長できますように。
So please help us, Lord.
主、私たちを助けてください。
And I pray specifically, please help us to be encouragers.
特に私たちは今日祈ります。人々を励ます舌を私たちにお与えください。
To build one another up.
お互いを立て上げることができるものとしてください。
And strengthen our hearts in you.
あなたにあって力を与え、励まし合うものとさせてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。